山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も札幌の STB ラジオ第3スタジオからお届けさせていただきます。まあこの頃はですね、ニュース、まあテレビ、ラジオ、いろんなニュース冒頭はですね、やっぱり新型コロナウイルス感染症、それもデルタ株からオミクロン株にまあ変わって感染が拡大している。んでついに、なあ今日はこれ1月23日、なんといっても FM ナックファイブと STB は生で放送させていただいてますから、新規感染者が国内で5万人を超えたということで、一体いつピークを迎え、また封じ込めていけるんだろうか。まあデルタ株の時にはね、本当にワクチンが功を奏してぐーっと下がったんですけど、オミクロン株、まあ今ほとんど入れ替わってですね、まあ感染力が非常に強い、まあしかしながら、まあ重症者は出にくいと言っても、感染者がこんだけ多ければな、当然重症中等症、まあの方も増えてくると思いますんで、ぜひとも、まあワクチン薬なあ、もっともっと早くっていう気持ちはありますけどね、我々ができることはやっぱりマスクして、まあ手洗いうがい、そして大人数で集まって飲食をしない、これをやっぱり徹底して守っていくしかないですね。まあ各都府県にはまん延防止等重点措置、まあこれが出されてますけど、ちょっとまあ中途半端じゃ中途半端で、これはその飲食店をやられてる方々もね、ああうちの県はいいんだみたいなね、ああうちんとこは何酒もダメかとかね、日本はいつからこの合衆国になったんでしょうかと思うぐらいね、やっぱりリーダーは国なんだからさ、まあ各都道府県のね知事に、その場その場で対応をお願いしますみたいなね、これ合衆国だろう、やっぱり日本はな民主国家であり自由主義経済でなあ高級平和を願う国だからな、やっぱりそのこと、やっぱり47都道府県まん延防止等重点措置にするか、思い切って緊急事態宣言、もちろんこれでまあ私たちもそうですけど、商売をやられてる方はいやそれだけは勘弁してくれねえ、俺給付金が出るかどうかもわかんないようなねえ、そんな中でちょっとそれは勘弁してもらいたいとは思うんだけど、しかし本当に感染拡大があまりにも急速なので、だからこそ緊急事態宣言みたいのをバンと出してなあ、そしてもうピークアウト早くさせる、まあそういう手もあるんじゃないかなと思いますからね、各都道府県のねえ知事さんに、自分のところは自分で何とかしてくださいね、ではねなかなかオミクロン株退治はできないんじゃないかなとは思いますが、 とにかく我々は、まあ、かかないよう。もう、これ、かかってしまったとしても、別に恥ずかしいことでもありませんし、かかったんならかかったで、ちゃんと治療、なあ、療養してもらいたいと思います。さて、まあ、1月23日の放送なんですが、私、まあ、昭和52年、1977年、1月25日に、旅立ちという曲でデビューさせていただきました。あれから、丸45年間、歌い続け、今度、まあ、明日、明後日からは46年目に向かおうとするわけですが、今日はね、ちょっと、まあ番組時間が足りないぐらい、いろいろ喋りたいことがいっぱいありましてね、なぜ私がそのフォークソングと出会ったのか。俺ね、ガキの時はね、それは、その、橋幸夫さんとかさ、船木さんとかな。ねえ。もう、西郷さん。ねえ、三田明さんとかな。あと、グループサウンズがいろいろあったりとかね。そういう形で、普通に、少年としてね。なあ、まあ、レコード、当時はレコードだからな、レコード聞いたり、まあテレビ、ラジオで流れてくる音楽、あ、いいな、みたいな感じで思ってたんですよ。ところがですね、小学校の時にね、うちの姉ちゃん、ねえ、姉ちゃんがその、アメリカのフォークソング、というやつに、ちょっと興味を持ちましてね。チャール。ねえ、グループサウンズもいいけど、フォークソングって今アメリカで流行ってんだ。これ結構面白いと思うよ。俺はフォークソングって、一体どんなもんだろうみたいな感じでね。で、同級生の、湯原義孝。ねえ、まあ、うちの貧乏なうちから比べて、3、4軒離れたかな。岩原さんうちは、なあ、ちゃんとした家だったからな。そして兄ちゃんが、吉高の兄ちゃんがフォークソングが好きで、俺はそこで初めて、なあ、フォークソングというものと出会った。いわゆる PPM とか、ブラザーズ4とか、なあ。それから、おぉ、フォークソングって、面白そうだな。なあ。フォークソングって一体何なんだって話になるだろう、当然な。これはね、みんなも、まあ、学校で習ったと思いますけど、まあ、アメリカ、新大陸発見。1492年に、コロンブスによって、なあ、ところが、コロンブスが発見したのは、実は新大陸ではなかった。本当はその後、アメリコ・ベスプッチ。彼が新大陸を発見した。また、他の説も、いろいろあるんだけど、まず、アメリカ大陸、発見されて、東海岸、いわゆるニューヨークとかワシントン、なあ、フィラデルフィア、東海岸が、まず、開発されていった。まあ、そして、イギリスから、スペインから、ポルトガルから、フランスから、イタリアから、いろんな、人たちがね、新大陸に夢を持って、やってきた。そして、1800年代に入ってたら、まあみんなもう、新大陸であんまりいいことなくて疲れ切った時にサンフランシスコ、いわゆる西海岸で金が取れた。ゴールド、 金が掘り出せると言って、東海岸にいた連中がサンフランシスコに向かってどんどんな行ったんで、金を採掘しようとしてみんな頑張って働いた。ところが金はなかなか出てこなかった。まあ掘り尽くしてしまったってこともあるのかもしれないけど、金が出てこない。そんな中、多くの労働者たちが焚き火を囲んで、まあ晩飯、一日の疲れを取るように。そんな中、一人の男が歌を歌い出した。ふるさと、スコットランドの歌。また、あっちからは、フランスの民謡。イタリアの民謡。これをみんなが、懐かしいな。俺たちのふるさとは、今、元気でやってるだろうか。と言いながら、労働の疲れを取るように、ふるさとの民謡を歌い始めた。それが、アメリカのラジオ局にリクエスト、どんどんどんどん来るようになった。これが、フォークソング、いわゆる民謡の始まりです。その後、ウッディ・ガスリー、ピート・シガーという、いわゆるシンガーソングライターが出てきて、ギター一本で、いわゆるフォークソングの原型ですよね。なあ、今までは民謡だったんだけど、さらにシンガーソングライターが出てきて、フォークソングという一つのジャンルが出てきた。それがアメリカの大学のキャンパスで流行るようになってきた。その時にはもうフォークソングというのは一般市民にも慕われるようになってきてました。そのフォークソングを俺は吉高の家で聞かされたし、また姉のエリコからも聞かされて、すごい、もう本当に新鮮に感じて、いっぺんにフォークソングの虜になりました。ペディ・ウエスト。まあ、ヘディ・ウエスト。彼女が1961年に発表した曲、それを2年後、63年に PPM が、まあ、カバーしたフォークソングが一大ヒットしました。タイトルは500マイルも離れて。
If you miss the train I'm on, you can hear the wind.
オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏と広商の提供でお送りします。
皆さん、今日は野菜どれくらい摂りましたか？健康の基本は栄養バランスの良い食生活にあります。しかし忙しい毎日の中で栄養をバランスよく摂るのはとても難しいもの。朝日緑圏の緑光青汁はそんな現代人の食生活をサポートする栄養バランスに優れた青汁です。主原料の大麦若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。この栄養豊富な大麦若葉の力をもっと引き出したい。そこで日本の伝統食、発酵食品の働きをヒントに開発したのが食物繊維、乳酸菌、オリゴ糖のゴールデンバランスです。どこにも真似できない緑光青汁だけのこだわりです。詳しくはウェブで 003-003.jp。
広商の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは、お届けしたい美味しさが素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち、北海道産の卵しか使わない、それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子広商、ご注文はウェブで。
PPM、 ピーターポーランドマリーね、500マイルも離れて1マイル、 1.6 キロです。1600メーターです。500マイルということは800キロ。800キロというのは札幌からだったら仙台あたりまで、東京からだったら青森、まあ北は青森、西は広島ねえ。ああ、500マイルもふるさとからね、離れてきてしまったのかみたいなね。これがやたらとその純粋な私にですね、今までの歌謡曲演歌とは違ったね、画期的な音楽として、まあ夢中になりました。吉高にギターも教えてもらいました。このフォークブームが日本には1970 70年代に入ってきます。これが面白いんだけど、関東フォークと関西フォーク、二つの流れで入ってきます。一つは関東フォークは森山良子さん、小室仁さん、なあ、これはねコピーな、500マイルも離れてとかな、花はどこへ行った、そういう曲をコピーしながら、これがフォークなんですよってやってたのが、まあ森山さんや小室さん。一方関西に入ったフォークは、まあ高石智也、そしてフォークの神様と呼ばれた岡林信康によってメッセージ色の強い、まあ自分の思ったことをどんどん歌っていく、そういうシンガーソングライターを輩出していきます。うん、俺は当時やっぱり関西フォーク岡林信康、ああいいなねえ。ところがよ、この岡林信康が全盛期の時にな、失踪するんだ。ある日いなくなるんだ。あら、おい岡林どこ行っちゃったんだみたいなね。もう岡林の後は一体誰がねえ、この関西フォーク繋いでいくんだ。そんな時に出てきたのが吉田拓郎と香川亮。決着はあっという間でした。吉田拓郎が結婚しようよという曲で大ヒットしていきます。一方香川亮はコツコツといわゆる関西フォーク、メッセージ色の強い曲を歌い続けていました。自分はそんな香川亮が大好きでした。残念ながら亡くなってしまいましたけど、彼らしいまた自虐的なメッセージの入った香川亮、コスモス。We'll be right back.
この大地で農薬を一切使わず有機栽培、毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない、アサヒ緑圏の緑光青汁です。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
このね、アサヒ緑圏の緑光青汁は CM のお話をいただく前から好きで飲んでいてびっくりしましたね。お抹茶風味でスーッと飲みやすいですし、こう野菜不足を感じていて、青汁を 4,5 種類ぐらい試したんですけれども、その中でもやっぱり緑光青汁が一番私に合っていて本当に美味しい。
美味しい青汁のアサヒ緑圏です。
しっかりとした粒立ちと豊かな風味、シンプルだからこそ素材製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間、ハリ、粒立ち、旨味、博多からし明太子広翔、ご注文はウェブで。松山ちゃんのオンダレディオ。
まあこれらの曲を聴きながらですね、まあ松山少年は、まあ、中学そして高校、まあバスケット一生懸命やりながらギターで、まあ感があるような曲やなんかやりながら、オリジナル曲も作り始めるんだ。まあこれ STB ラジオを聴いてらっしゃる皆さんにだけなお知らせなんですけどね、1月25日、まあ私のデビューした記念の日でありますが、STB ラジオ開局60周年特別番組、アショロのスーパースター松山千春、45年の時を超えて、な、これをあさって夜の9時から10時、まあ流れますんで、ぜひとも、まあどんな形で、俺がね、フォークシンガーになっていったのかを、じっくりと聞いていただければありがたいと思います。まあ自分は、高校を卒業して、まず、車の免許が欲しかったんだよな。で、俺12月16日だろ？ 18歳なのが遅いもんな。それで、俺のおじちゃんが北見で、なあ、クラブ、メゾンマヤとかね、テルカツとかいうね、料理屋をやってたんだ。そこに行って、なあ、それこそ、クラブのボーイやったり、そこでストリップショーがあるから、照明、なあ、あとレコードを回したり、いろんなことやってたな。そんな時でも欠かさず、ギターを枕元に置いて、まあ一日仕事終わって、まあ夜中の1時か2時か、帰ってきてはボローンって弾いてたんだ。そんなことしてるうちに、1975年、これまだ私19歳なんですけど、全国フォーク音楽祭というのに出ることになりました。まずは、帯広。ねえ。まあ我々、阿蘇に住む人間にとっては、一番近い大きな町、帯広。で、フォーク音楽祭の一次予選がありました。その時に、まあ運命の人、武田健二さんと出会いました。俺は旅立ちを歌いました。そうすると武田さんが、ああ、ギターが、せこいね。ちょっと待ってください。俺はギターの品評会に来たんじゃないんですよ。俺の歌はどうだったんですか。そんなところから武田さんとのまあ因縁といえば因縁、俺はそれで落ちたと思った。そしたら次のステップ、北海道大会、なあ、いわゆる北海道大会をやって、そっから2組かな、全国大会行けるんだよ。おー、これはいいな、みたいな感じでね。まあ、おかしかったな。あの時はね、釜谷さん、総合司祭、司会をやられててね、釜谷博さんな、石川貴彦さん、なあ、あとゲストが、ダウンタウン、ブギビバンド、風、シグナル、チューリップ。そんな中でアマチュアの松山千春は頑張ったんですけどね。武田さんと会った時に、旅立ち歌ってギターのやりとりがあって、じゃあ松山くん、コピー曲、いわゆる他の人の曲を歌ってくんないかと言われて、俺は当時好きだったかぐや姫、伊勢正蔵の22歳の別れを歌いました。
さよならって言えるのは今日だけ、明日になってまたあなたの温かい手に触れたらきっと言えなくなってしまう、そんな気がして、私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに、私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった。
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのがアサヒ緑軒オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン、その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑子青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも。緑子青汁の朝日緑軒です。
テニスの杉山愛さん、
まあ、私は水お湯、まあ、いろいろ、まあ、暑い時寒い時に合わせてホットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑軒です。
松山千春のオンザレディオ。さて今度は STV ラジオだけでなく全国の皆さんに、これは春のコンサートねえスケジュールの発表です。春のコンサートは4月の16日土曜日、川口総合文化センターリリアメインホール川口からスタートですよ。もうこの辺があるだろう、ナックファイブに気を使っているっていうところがねよくわかると思いますけどね。そして4月20日、新潟県民会館。22日が、福島県、会津風雅堂。26日、レグザムホール、香川県民会館。そして28日が、広島文化学園、HBG ホール。5月に入って、3日、長野県は須坂市文化会館メセナホール。これ須坂行くのは初めてです。そして新潟県上越文化会館。 5月12、13、東京国際フォーラム。5月23、24は、大阪国際会議場グランキューブ。6月に入って、4日の日に、市民会館、シアーズホーム、夢ホーム、熊本市民会館。6月6日、福岡、サンパレス。15日、仙台、サンプラザホール。17日、リンクステーションホール、青森。青森市文化会館。そして、6月23、24が、名古屋国際会議場センチュリーホール。6月28、29、地元札幌市民ホール、金本ホール、2日間。以上、春のコンサート、やらせていただきます。ぜひ、機会があったら、会場に足を運んでいただければ、ありがたいと思います。まあ今回は、自分が、どんな風にフォークシンガーになってきたのか、そういうところを聞いていただいてますが、まあ、フォーク音楽祭にコンテストで出て、自分、まあ、落ちました。ねえ。まあ、昭和50年だな。ところが、その時、帰りがけに、武田さんが、松山くんよかったら、一緒に、ラジオの番組でもやりたいね。アシュロへ帰る俺に一言、声をかけてくれて、一年経って、連絡が来ました。松山くん、STB ラジオで、サンデージャンボスペシャルという番組があるんだ。その中で、千春の一人歌というコーナーを設けるんで、毎週2曲新曲を作ってきてくれないか。そう言われてですね、私頑張ってですね、毎週アシュロから2曲作って札幌出てきて、まあ日曜日の放送終わったら、アシュロへ戻って、そんな日々が続いてました。その年の10月に、レコーディング。武田さんが、STB の、まあ社長や副社長や常務や、いろんな人たちに、まあ、口説き落としてというか、まあ最後は、じゃあ退職金を前借りさせてください。武田、お前そこまで言うのか。じゃあ松山はやれるんだな。まあきっと彼はやると思います、と言って、1月25日に旅立ちという曲でデビューすることになります。6月25日に君のために作った歌というアルバムを出しました。8月8日、元の北海道厚生年金会館、初めてのコンサートをやらせていただきました。嬉しかったです。袖で聞いていてくれた武田さんに幕が降りた瞬間、武田さん、俺歌い切りましたよ。おお、よかった。いいコンサートだったと。これからも、ちゃんと皆さんにしっかり聴いてもらえるような歌を、頑張って歌っていくんだと。 それが8月8日ですから。その後、苫小牧とか、室蘭とか、帯広北見かな?コンサート行って、8月27日、函館市民会館のコンサート。これは、久しぶりに、武田さんが、まあお前がどんなコンサートやってみる、な、やってるのか見てみたい。聞いてみたい。じゃあ一緒に行こう。というんで、この STB 会館で、待ち合わせをして、一緒に、丘珠空港から、函館空港へ。ところが残念なことに、その8月27日、武田さんは、この世を去りました。デビューして、7ヶ月。一緒に、頑張って、松山千春、21歳、武田健二さん、36歳でした。
松山千春のオンザレディオ。
九州、阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で農薬を一切使わず有機栽培。大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑圏の緑光青汁。お申し込み、お問い合わせは0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代、50代、60代、どの年をね、重ねていっても、毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。飲んだことのない方には、ぜひ一回飲んでいただきたいと。美味しい。本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑圏です。詳しくは、003-003.jp。
こだわりの博多からし明太子。口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子広商で検索ください。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏と広商の提供でお送りしました。
オンザレイディオ。
武田さんが自分をこの世界に引っ張り上げてくれて、まあ相当辛労、もちろん STB ラジオのディレクターとして忙しい毎日を送られて、まあそういうものが積み重なったんでしょう。亡くなる27日前の日夜、日本放送の方とお会いして、日本放送から松山千春をオールナイトニッポン2部で使いたいんだけど、武田さんは OK を出したそうです。しかし武田さんは 実は彼とは約束してることがあるんだ。チアルはまあレコードを出そうが、いろんなコンサートをやろうが、北海道を離れたくない。だから東京へ行って、芸能活動、音楽活動することはありませんから、オールナイトニッポンやらせていただいて構いませんが、札幌から最終便で行って、で始発で札幌に戻ってくる、そんな形でもいいでしょうか。日本放送の方はもうそれで結構です。やらせてください。そんなことを俺に伝えることなく、また武田さんに褒められたことがないんだな。一体俺のどこが良かったのか、どんなところに魅力を感じてくれてたのか、自分の生涯の仕事、ラジオ局のディレクター、働いた退職金の前借りしてでもこいつのレコードを出してみたい、そんな魅力が俺にあったのかどうか、今でも、もう亡くなってから45年経ってますけど、今でもそう思います。春コンサート行きますが、足を運んでくれたお客さんが武田さんであり、また父さんであったり母さんであったり、エリコ姉ちゃんであったり、去年亡くなった昭仁弟であったり、そんな思いでステージに立って元気よく歌っていることと思います。どうぞ皆さん、一週間体調に気をつけられて、オミクロン株感染力が強いみたいですけど、負けることなく頑張ってください。1月25日は松山千春デビューをした日ですから、何もかもこの曲から始まりました。今回も最後まで聴いてくれてありがとうございます。松山千春、旅立ち。
私の瞳が濡れているのは涙なんかじゃないわ、泣いたりしない、この日がいつか来ることなんか、二人が出会った時に知っていたはず、私のことなどもう気にしないで、あなたはあなたの道を歩いてほしい。 泣いたりしない、言葉はいらない、
その場でお車がだいたいいくらになるかわかるんです。見積もりわずか47秒のナビクル、ナビクルで検索、
調べる得する、ナビクル。
ナック5の公式ツイッターもうフォローしていますか？番組の情報はもちろん、公式ツイッターでしか見られない写真などもアップしています。まだフォローしていないあなたはツイッターを開いて今すぐフォロー。詳しくはナック5のホームページまたはナック5 SNS で検索。
ツイッター
でもナック5。
朝6時からはアロハ太郎のグッドラックモーニング。24日からの1週間は冬の歌にちなんだ冬歌ウィーク。月曜日のテーマは今絶好調で大募集。あなたの最高に調子がいい話教えてください。絶好調真冬の
Make the future FM ナック5。
ガスは水はウォーターは電力はエネワー、電力はエネワ
ー。寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。